はい、コンビニ店長です。最近ね、読書が僕で中華になってましてですね、大体朝7時半か8時に、まあ、起きるときに起きて、まあ、かな、浜坂さんっていうですね、日本の、まあ、今、ジャンザルクって言われてるんですね、ジャーナリストさんがね、朝ですね、読書会を開いてくれてるんで、そこに便乗してですね、まあ、ネットを通じて、ね、読書会に参加してます。うん。そう、ちょっと飛行機からね。夕方6時ですよ。夕方6時でこんな飛行機が通るんですね。この地域はね。うん、はい。ってことで、ちょっとまあなってますね。はい。こういうところで僕は生活します。まあね。で、今回はね、その読書会に参加しますね。読書会に参加して、読んだ本がね、EV 推進のマナーっていう本ですね。EV は、ね、電気自動車ですね。電気自動車の罠、ね、2030年までに電気自動車をにすると言ってるんですけど、その背景ですね。これ全部わかりました。僕はね、本当に、ね、EV ってのはしね、やっぱしね、車好きからするとですね、EV は僕はやめてほしい。まず整備屋さんが全部食いっぱくれるし、その EV って結局ね、バッテリーが外資なんで、韓国、中国、もうパナソニックも作ってますけども、パナソニックでやるとね、コストがめっちゃ高いんで、結局ね、まあ外資で今ね、まあ中国、韓国は作ってますね。中国、韓国のメーカーがまあ一般的で、そうなると EV にしちゃうとですね、そういうふうにもう日本の声も割れかねない、と書いてあるし、じゃあなんでじゃあ EV 推進するのかって言ってるかというと、これを単純に日本政府の当時の小泉進次郎環境大臣が、まあぶっちゃけ何も調べずに雰囲気だけで行っちゃったんですね。だからなんで雰囲気だけ行っちゃったかというと、欧州とかがね、もうこぞって EV にするという言ってて、そしてね、テスラもらって、そうすると国際競争力に負けちゃうんで、だから EV にしようというふうに言ったんだけどもね。じゃあ、足元を見ると、さっき言ったように EV のバッテリーはね、韓国、中国が資本だからね、そのね、パナソニックも作る、パナソニックも作ってくるのも、とはいえやっぱ視野も低いんで、やっぱそうなると今 EV ね、中国の EV を回っていてですね、本当にもうね、ひどい状況なんですけども、その中国と韓国のメーカーに頼ってしまうと、そうすると日本で今自動車産業に働いている500万人の方々の雇用がね、失われかねないと。あとは街の整備屋さんですね。だから EV 対応する整備ができるかどうか。だから一番いいのはね、ハイブリッドですよね、現状でね。もう日本のハイブリッドはね、もう優秀だし、僕も今アクアになってますけどね、めっちゃ優秀ですよね、ああいう車って。もう燃費もいいしね。僕、次5000円ずつするんですかね、ガソリン代がね。でも、順に、でも、大事にガソリン車だけどね、やっぱで壊れにくいからね。だから、今、ほんと中古車してるのも、別にね、ガソリン車はいっぱいあるんで、だから海外に輸入してですね、それ人気あるですね、日本の車ってね。だから、そういうビジネスもできるし、だから日本の車ってね、やっぱしすごいんですよ。で、一方で、じゃあ中国の電気自動車とかって、やっぱしね、投函工事みたいな部分があって、その日本の安全基準が素晴らしすぎるんで、中国のメーカーが日本の安全基準で作ると、もう作れないそうです。だから日本の安全基準で作ると、結局、もうね、どこの国もですね、もう立ち打ちしかないんで、だから、何、中国とかね、自分たちで、このね、千人政策かな、なんかそういうのやって、それでエンジニアを全部引っ張ってきて、そして国内で独自で基準を作って、そして EV をね、作ってると。で、あとはクリーンエネルギーとか言ってるけどね、これもね、ぶっちゃけ言うとね、日本の空気ってさ、そんなに汚れてないし、さっきみたいにね、一回こう飛行機が飛んでもさ、そう、どうです、皆さんね、これね、中国とかさ、まあすごいけど、すごいって言うしね、まあ確かに中国で EV 発生するのはそういう大気汚染が原因とかわかるけども、一方日本でじゃあさ、これから日本で EV がさ、 何クリーンディーゼルとかやってね、その太陽光発電とかねやってるけどね、もう全然こうなんかこう、なんていうの、今現状でね、そんな日本の空がね、そんな汚れているとは思わないですよね。で、だからそういう意味で言うと、ちゃんとそういう統計落ちてますね。うん、だから日本のその環境には適さないというかね、わざわざ EV する必要もないということですね。あとはもう一つはですね、EV ってやっぱしね、さっきの人ちょっと言ったように、街の整備屋さんですね。これ街の整備屋さんってね、コンビニと同じくらいあるんですよ。コンビニと同じくらい。結構皆さんね、個人の街の整備屋さんですね。要は、メーカー下請けのね、ほんと小さいね、整備屋さんがあって、それは本当にね、コンビニと同じくらいあるそうです。で、だからそのコンビニと同じくらいある整備屋さんが、なぜ潰れないかというと、ちゃんと自分たちでこれ、ね、お客さんを持っていて、追い効果とかね、結構ね、そういうが下請け作業やっているのもあるし、あと個人でね、ちゃんとやってる方もいるね、だから潰れにくいというふうに言われてますよね。なんかいろいろ増えると、EV をなんかね、なんかこう、電気自動車っていうのをなんか考えたときに、確かにテスラとかね、かっこいいしね、と思うけども、じゃあ、テスラ乗りましたと言ったときに、ね、オンラインでポチッと買えるけどもね、なんかね、アップルでね、アマゾンで買い物する買えるけども、じゃあ果たして命を乗せるものに、そんだけね、手軽さで買っていいものかどうかってのもあるしね、この日本の製造業の今本当にこれ車産業がなくなったらね、本当日本の経済は本当にもうやばいって言われてますし、実際やばいですよね。だから、それを守る意味でも、ちゃんと自分たちで調べた上で、その EV をなぜじゃあ、その推進するのか、なんかそういうこう真の部分を理解しておかないと、これ本当ね、またね、これで、ね、自民党政府に流されますよね。だから自民党政府がなんか切り事で、多分補助金とかね、増やしてますけどもね、この補助金の財源もね、私たちの税金ですからね。で、その税金で言うと、確かにね、ガソリン税とか高いので、まあ、そういうふうにクリーンエネルギーで、クリーン、その要はガソリン代の、ね、安い車でね、まあ、その税金を優遇するって言ってましたけどね、それもどっから税金が来てるかわかんない。だから、ごちゃごちゃですよね。ごちゃごちゃというか、で、ガソリンはさ、50% 以上はもう税金なんで、そのガソリンでかかる、あれプラス消費税がかかってね、もう二重課税ですよね。だから、どういうふうに、こう、税金を取られていくかとかわかんなくなっている中で、どんどんですね、こう日本政府がなんかね、こう EV を推進していくのは僕はちょっとやばいと思ったんで、こういう本を読みました。で、こういう本を見つけるのはですね、やっぱし日頃の自分がどういう風な情報をキャッチしてるかどうかですよね。と思ったんで、まあぜひですね、こういう読書会があったらですね、読書をすると、まあ何でもいいと思うんだけどね。読むのはね、別に何でもいいと思うんだけど、もう、もしこうやって本を読むと、もしこう自分の知見が増えるし、動画とかね、その YouTube とか見るのがいいんだけども、もし本を読むって、やっぱし能動的なこう行動なんで、もし頭に入ってくるのも違うしですね、だからいいと思います。はい、ぜひですね、こういう回があったらですね、もういいと思ったんで、ちょっと紹介させていただきました。以上です。